はようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は沖縄から逃げるようにマレーシア移住してみた結果というテーマでお話しします。僕は生まれも育ちも沖縄ですが、今はマレーシアのペナン島という島に住んで、もうかれこれ4年目とかに突入してるかなと思います。本当にペナン島素敵なところで、もうぜひ皆さんにも住んでいただきたいですし、観光で来られる際は楽しんでいただきたいなと思うんですが、まあ、僕がこうやって今マレーシアに住んでいる理由っていうのはあまりポジティブな理由ではなく、どちらかというと、まあ、沖縄から逃げるようにして、まあ、少しネガティブですがこの島にたどり着いたっていうのが、まあ、現実だったりします。で、皆さん沖縄って聞くとなんかいいなとか、沖縄出身いいなみたいな、沖縄に住んで食事も美味しいし場所もいいし人も温かいしいいねって言われるかもしれませんが、それは観光で訪れた時の沖縄の顔であって、実際に沖縄に住んでみるとまた違った見え方がするかなって思ってて、やっぱり僕は沖縄にもう18年間住んできたのでわかるんですが、沖縄であったいろいろなことがあり、結局僕はなんか沖縄は自分の居場所じゃないんだってことで本当に逃げるように沖縄出たわけですね。なので今回は、まあ、ちょっと暗い話にならないようにはしますが、沖縄でどういったことがあって、最終的にマレーシアに来てどういった生活を送れてるのかっていう、もうまさにビフォーアフターの話をできたらなと思います。まずビフォーの沖縄時代のお話ですね。まあ、ざっくりですが、まあ、沖縄時代どういった感じだったのかというと、まあ、主に小中高と過ごしてきたわけですが、もう簡単に言うと、もう何やってもうまくいかない、もう空回りの人生でしたね。まさにハムスターがずっとくるくるくるくる、名前なんていうか分かんないですけど、くるくるの中をずっと走ってるように、もうどんなに努力を重ねても一歩も前に進んでない、なんなら間違ってる方向に進んでることも気づいてないから結果が出ないってことにずっと苦しんだ、もう学生時代でした。で、勉強でも結果が出ず、でスポーツもバドミントンしていたわけですが、バドミントンも結果が出ず、メンバーに選ばれてもベンチで、高校3年生に関してはインターハイでメンバーに選ばれることもなく、ただベンチで応援というかベンチにはいさせてもらったんですけど、メンバーではない、メンバーにすらも選ばせてもらえなかったっていうようなポジションで引退しました。本当にもう悔いが残るスポーツというか部活でしたね。今でももう悔しいですね、思い出すと。てくらい勉強もスポーツも結果が出ず、じゃあ人間関係どうだったのかっていうと、もうずっといじめばっかり受けてましたね。小中高大、高校大学は神奈川に行ったんですが、大学でもいじめが起こったので、まあ、原因は僕にあったのかなっていうのは分かっているんですが、とにかくもう小中高ずっと沖縄でもいじめられていきました。もう今でもすぐパッて覚えてるのは3つあって、1つが自転車ケチャップ事件ですね。もうそのままなんですが、塾に行ってて、塾が終わって自転車で来てたんですけど、自転車を塾の前に止めて、いつも通り止めて、で塾行って授業が終わって下に降りていって自転車乗ろうと思ったら、塾の友達が待ち構えていて、マクドナルドってマックってほらポテトが頼むとケチャップついてくるじゃないですか。でもケチャップつけなくても美味しいですよね。なのでこの余ったケチャップをみんな大量に持ち集めていて、それを一気に僕と自転車でめがけて投げるっていうね、もう最悪じゃないですか。もう今は笑い話ですけど、そんなことがあって、もう超ケチャップ臭い状態で、でもう塾の講師の人にホースで洗い流してもらって、自転車も流してもらって、で夜もう10時以降だったので、ニーニーとオカンは寝てたのでバレなかったと思いますが、でももうケチャップ臭い洋服を洗い流したね、でシャワーを浴びた夜覚えてます、今でも。そういうのがあったりとか、あとはニーニーの iPad を僕の友達に盗まれた事件とか、あとは高校だと自分おかんが作るタコライス大好きで、タコライスをよく頼んでいたんですが、タコライスを食べてるとなんか男子みんながあれいないなと思って、で見たらみんなバルコニーに集まっていて、あ じゃあ混ぜてよということでバルコニーに行ったら、いやお前は教室居時計みたいな感じで入れてくれなくて、で僕がバルコニーに居続けたらみんな、いや来るなよみたいな感じで教室に行って、僕だけバルコニーでタコライスを食べるみたいなね。いや悔しかったですね、あの時も友達もいなくてね。小中高ずっとそんな感じでした。なので本当に希望も居場所もなかったんですよ、僕にとって沖縄っていう場所がね。みんなは沖縄すごいいいなとか言ってくれるんですが、僕はあまりいい思い出がなく、なんでなのかな、自分の地元なのに生まれた場所なのになんかあまり受け入れてもらってる感じがなくて、そしてまあ、 大学時代に神奈川に行って留学したのをきっかけに、まあ、英語も覚えたしマレーシアに留学したしってことで、まあ、本当に逃げるように新卒でマレーシアに就職して移住しました。でこっからがまあアフター、まあ、いいこと尽くしにはなるんですが、まあ、マレーシアに来てどういったことがあったのかというと、まずそもそも僕沖縄に友達いないんですよ本当に友達いなくて、先輩と後輩はいますけど、同級生の友達本当に一人もいないので、沖縄帰ってくると会うの家族と親戚だけなんですよ。だから家族もうすうす知ってんですよ、ヒロと友達いないよねって。いないから1週間いても家族としか1週間過ごさなくて、友達といるからちょっとこの日は遊びに行くねとかないから、うわ友達いないじゃんって絶対バレてるんですけど、まあいっかと思って、もう仕方ないし、一回親父にお前友達いないよなって言われてすごい気まずかったんですけど、まあ本当にいないんですよ。いないから友達欲しいなと思ってたら、マレーシアにいてたくさん友達できて、もう僕の親友トップ3はみんなマレーシア人ですね。本当にもう彼らにお世話になってます。もうマレーシアに友達もできたし、本当に信用もできたし、もういろんな方に本当によくしてもらって、すごい広い人間関係を築くことができていますし、で沖縄に行った時には 2DK の, ユニットバス、トイレとお風呂一緒の浴室に家族4人で、おかん、親父、ニーニーと僕の4人で過ごしていて、まあ、離婚したので途中からは、まあ、おかんとニーニーと3人 の, 母子生活に入りましたが、まあ、それでも大人3人が 2DK にの部屋に寝るってもうだいぶ狭いですよね。そういった状況からマレーシアに来てから、まあ、今のお家、確か最近の放送でなんかマレーシアに移住して分かったことみたいな放送しましたが、そこでも話した通り 3LDK の部屋に住んでいて、まあ、6万月6万で沖縄に払っていた家賃と同じぐらいの家賃で、部屋も追加で2つプラスアルファついてきたし、ベッドも2つあるし、お風呂もなんか2つあるし、なんかジムもプールもあるしみたいな、もう本当に僕からするともうセレブのような生活をさせてもらってますね。っていう風に、今までのコンプレックスだった家が狭すぎて誰も人を呼べないっていうところから、もうマレーシア来てからもうバンバン人呼んで、もうお家に呼んで料理を振る舞うってことをもう5回はしたかな、もっとしたかなって感じですね。それぐらいもう僕の夢だったこのお家、広いお家に住んで友達とかその幼ってる人を食事をね振る舞うっていう夢があったので、それが叶ってよかったなと思いながら、まあ、同じ夢を持つおかんがまだできてないので、早く家買ってあげなきゃなっていうような状況が今ですね。ちょっと話ずれましたが、戻すと、まあ、そういったお家が狭い狭い問題も解決され、それから沖縄行った時には本当にもう節約節約で、でもちろん沖縄行った時にはもうおかんがやりくりしてくれていたので節約は自動的にできていますし、まあ、もちろんお小遣いがなかったのでお小遣いはないっていうのを知ってたから、おばあがなんかこそこそとお金を、ね、渡してくれて、そのお金でどうにかバドミントンのシューズとかラケットも買えて、なんなら道で拾った1万円を警察に届けて、3ヶ月後に誰も見当たらないからって言って、そのお金でバドミントンシューズ買ったの今でも覚えてますね。そういった風にもういろんな手を使って、みんなと同じようにみんなと同じような服とか道具とかを揃えるっていうので、外見見た目からするとなんなら普通の家計に見えたかもしれませんが、もう中身ボロボロでしたね本当によくやってたなと思います。そんな状況から今ではもう節約生活一切してないので、なんか節約するんだったらなんなら稼いでやるって今思ってるので、貯金するなら稼ぐっていうふうに思ってます。なのでもう食べたいものを食べて、メニュー見て食べたいものを食べる、これが高かろうが安かろうがもう食べるっていうふうに決めてるので、全然もう 気にしてないですね。レシート もいらないですね、うん、っていうか結構強気でマレーシアで生きることができてます。これも本当に物価のおかげですし、やっぱりマレーシアにいながら日本の給料をいただけてるっていうのがものすごく大きいなというふうに思っています。ということで、今回は僕が沖縄にいた時のビフォーの生活とマレーシアに来た時のアフターの生活をビフォーアフターという形で、まあ、僕が学んでこの沖縄から逃げるようにっていうちょっとネガティブな使い方をしましたが、マレーシアに移住したのか、そして移住した結果どんな生活が送れてるのかって話をしました。ぜひ今回のお話を聞いて、あ、なんか分かるっていう人いると思うんですよ。僕の友達にもいて、地元で僕のような立場でお家帰っても両親が離婚してるから、おかんのお家泊まると、いや、おかんは彼氏いるしな、で親父のお家泊まると、いや、親父のお家は狭いし、なんかおかんが嫉妬する、嫉妬というかね、またなんかブーブー言ってくるし、もうホテル取っちゃえみたいな感じの家系なんですけど、そういった人も僕の周りにもいるので、やっぱりなんか海外在住って、海外に移住って、まあ華やかなイメージあるかもしれませんが、まあ、僕みたいに結構ね、お家のバックグラウンドがいろいろとごたごたしていた結果、まあ、自分の探しの旅みたいな感じで出かけて、まあ、海外に、まあ、マイセカンドホームみたいなのを作ったみたいな人も多いというか、いるのかなと思うんですよね。まあ、その中でも僕は今回その一つの例として聞いていただいて、まあ、参考になるかは分かりませんが、まあ、こんな人も海外にマレーシアにいるんだよってことを覚えていただければ嬉しいかなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。